東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
3月30日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さて、2023年度も残すところあと1日となりました。いかがお過ごしでしょうか。新年度、新たな環境にチャレンジしたりとか、生活が変わるななんていう方も多いかもしれません。来年度もいい1年にしていきましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、株式会社 JP デジタル代表取締役 CEO の飯田康久さんをお迎えします。全国2万4000の郵便局の DX を推進する JP デジタル、そのビジョンについて伺います。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社 JP デジタル代表取締役 CEO の飯田康久さんをお迎えします。飯田康久、アメリカ留学後、ジレットジャパン、ウォルトディズニーインターナショナルを経て、ダイソン株式会社代表取締役社長に就任。日本におけるダイソンのブランディングを確立。2006年、楽天グループ株式会社の上級執行役員に就任。楽天 USA の社長として、アメリカインターネット業界での事業拡大の基盤づくりに従事。2021年より現職。日本郵政常務執行役グループ CDO、 日本郵便常務執行役員、 DX 戦略担当、 JP デジタル代表取締役 CEO。
日本の郵便局ってすごく細やかだし、日本人っていうその特徴も相まって、世界的に見ても郵便サービスっていう意味ではかなりクオリティが高いのかなというふうに思ってるんですが、世界と比較してサービスとしてはいかがですか。
はい、これは日本人として皆さん自慢していいと思うんですけども、日本の郵便局は世界でも最高レベルです。これ国際的な機関なんですけども、 UPU というユニバーサルポスタルユニオン、日本語で言うとバンコク郵便連合っていうのがありまして、スイスに本部を持つ組織なんですけども、そこが毎年ですね、各国の郵政、郵便事業をですね、評価してるんですね。でそこで郵便業務発展総合指数っていうのがありまして、
はい、
ちょっと長いですけども、最高評価が10なんですけども、日本の郵便局は常に10を取っていると。
そうですか。
はい、
それは複合的に見て総合点が高いってことだと思うんですが、
はい、
きめ細やかさとかスピードとか、
はい、あと、はい、いわゆるリライアビリティ、安心感、世界でもかなり高いレベルで正確性、安全性を持ってですね、はい、日々要望しております。
じゃあ150年の歴史の中で、その郵便局郵政というその培ってきたその伝統がありつつ、今飯田さんたちが推し進めているのがそのデジタル化だったり、そこの掛け合わせがどうなってくるのかというのは非常に楽しみだなと先週思ったんですが、飯田さんのキャリア改めて見てみると、ジレットジャパン、ウォルトディズニー、インターナショナルを経て、ダイソンに行って、楽天に行って、そして今っていう、これはかなりデジタルとか、そして世界的な企業が多かったなというふうに思うんですが、一番の大きなターニングポイントっていくつかあったと思うんですが、一つ言うとしたらいつですか。
アメリカ留学を経てですね、
はい、
グローバル企業に入社、自分のキャリアをスタートしたということが一番大きな変化点でしたかね。
アメリカでその語学含めいろいろ学ばれた後に日本でワールドワイドな会社を受けた。
当時はアメリカに留学しておりまして、アメリカで就職活動をしていて、
そうなんですね。
その当時ジレット今の P&G ですけども、はい、そこで採用になって、
あ、現地で採用だったんですね。
はい、でまず卒業後は2年間日本で仕事をしていたんですけども、はい、その後当時はボストンに本社がありまして、そこで仕事をしていました。
その新卒に近かった飯田さん、飯田青年がなんか思ったそのびっくりしたこととか、その文化とか世界的なその会社っていう風土って今の日本の企業と比べていかがですか？
当時は日本がバブルの絶頂の時期だったんですね。
あ、そうですか。就職なさったの何年ですか？
92年なんですけども、はい、その、まあ、留学してる間もバブルの絶頂で、バブルが崩壊し始めたぐらいに仕事を始めたんですけれども、世界の中の日本って言われるようになっていて、世界の目が日本に向いている時に、私はアメリカにいましたけども、アメリカ経済あまりよろしくなかったんですが、日本って、世界からこんなに注目される、世界の企業ランキングトップ10、日本の企業ばっかりじゃんっていう時代だったんですね。
あ、じゃあアメリカにいるとよりそれが浮き彫りになっていたというか、はい、感じていらっしゃったんですね。
はい、でそんな中でジレットというのは世界150カ国ぐらいで販売をされている安全紙製のナンバーワンのシェアの会社だったので、はい、ボストンの本社には40カ国ぐらいからですね、人が集まってきて、もう本当に多国籍軍の部署で仕事をしていて、自分のこう考え方っていうんですかね、そもそものスタートがグローバルからスタートできたことが、その後のキャリアにすごい役立ったなと思いますね。
今の時代はその飯田さんの頃よりもなんかもうちょっとライトにというか身軽に海外にチャレンジする若い方が多い印象はありますけど、当時はいかがでしたか？日本人っていう切り口で見てみると、
2パターンあって、はい、本当に海外で勉強したい、アメリカで、まあ、英語もそうですけども、それぞれの専門の学びをしたいっていう方と、バブルだったのでお金のある親御さんが多くてですね、
はい、
そのミックスで、私はあの前者の方だったというふうに認識をしてるんですけども、はい、一生懸命勉強しました。
今までお勤めになった、それこそその世界的な企業で、それぞれあの会社の文化とか個性、かなり働き方とかも違ったのかななんて想像しますが、うん、いかがでしたか？ディズニーとかダイソンとかどんな感じなんだろうか？
はい、ジレット、今の P&G、 そしてウォルト・ディズニー、ダイソンで、これ共通項は世界ナンバーワンのブランドなんですよ。
はあ。
で、私はすごくラッキーだったんですけども、それまでは世界ナンバーワンの会社でしか仕事をしたことがなかった。
すごいですね、それも。
ちょっとかっこよく聞こえてしまうかもしれないんですけども、はい、お伝えしたいことは、世界ナンバーワンになるゆえんがあるっていうことをそれぞれの会社でつぶさに見てきました。あ、これだけのこと、こういう人たちがこれだけのことをやっているからナンバーワンなんだ、ジレットでも思いましたし、ディズニー、私テーマパークの事業に携わってたんですけども、それこそ掃除をするキャストからステージで踊っているパフォーマーたち、そしてイマジニアと言われているいろんなこうアトラクションを作る人たち、彼ら彼女たちとですね接する中で、あ、これだけやってるんだから世界ナンバーワンなんだねって思いましたし、ダイソンの時もしっかりです。
3社の中でそのプロフェッショナルに突き詰めてこれだけやっているって思った、何か思い出すエピソードってありますか？まあ、
ダイソンの時はあのジェームス・ダイソンさんという方が発明家であり起業家であり創業者でありなんですけど、自分の作ったテクノロジーに対する揺るぎない自信。
はあ、なるほど。
日本語で忖度なんてしないんですよ。で、例えばあのダイソンの掃除機お使いになってるか。
ずっと使ってます。はい。
あのゴミが溜まるところって透明ですよね。
見えますよね。
はい。当時ジェームス・ダイソンさんが掃除機を開発してる時に、売り込みに行った時に、なんだこの掃除機はと、これ汚いゴミが溜まっている部分は色を塗って見えなくしなさいっていうふうに小売りの方から言われたんですね。でもジェームス・ダイソンさんは、いや違うと、私はこの試作を作るのに5000以上の試作を作り、毎日最高の式の掃除機を作ってゴミが溜まるのを見てきたと、これはユーザーの方もゴミがどれだけ吸えてるのかっていう成果が見えるから透明の方がいいんですってことを押し切ったんですよ。
揺るぎない自信。でも
揺るぎない自信、
今思えば確かにゴミが見えるってすごいことですよね。
はい、
普通やらないことですよね。
普通やらないことですよね。
あ、当たり前になってました、自分の中で。それが、はい、
その前はそれが当たり前でなかった。
あ、そういう本当に自分の努力とかその作ってきたものに確固たる自信を持てるまでの方々と一緒に今まで働かれてきたと。
そうですね。それはすごく私のキャリアを通じてですね、参考になったし勉強になりましたね。
そういったご経験がある中で、そのやっぱり日本のその伝統的なトラディショナルな会社で新たなチャレンジをするっていうのは本当にやりごたえがあることなんじゃないですか。
最初ですね、はい、3年前に当社に来た時は異国だと思ったんですよ。
日本なのに、
日本なのに日本人で日本語を喋るんだけれども、これ違う国だなと思ったんです。ちょっと待てよと、でも私ずっとグローバルな環境で仕事をしてきたから、これって当たり前だよねって自分に言い聞かせててですね、たまたま国は日本で言葉も日本語なんだけども違う国で私は今仕事をしてるんだっていうふうに自分に言い聞かせたんですよ。そしたら違うことが苦痛でなくなったというか、フラストレーションとか一切感じないんですよ。あ、これはこういう文化なんだね。そのようにこう先ほど言ったグローバルな環境で私のキャリアをスタートできたことが何十年か経って役に立ってるみたいな。
その転換ってすごいですね。普通だったらなんかこの世界の標準に引き上げなきゃって焦ったりとか、いやいやもっとスピード早くやろうよって思ったりすると思うんですが、それってでもどのビジネスマンの方にも今の飯田さんのご経験って実践できることかもしれないですね。例えば自分が転職して違う文化だ、そこでなんかこう嫌になったり焦ったりするんじゃなくて一回受け入れるというか、それ受け入れるって結構難しいことじゃないですか。
これもまあ自分の経験からまず受け入れないと、よく豪にいれば豪に従うって言いますけれども、それぞれの国や文化で長らくやってきたことがあって、それは自分が今まで経験したことと違ったとしても、それは一旦受け入れ、リスペクトするってことが私はすごく大切だと思います。それは何人であってもどこの国であってもですね、その上で自分の価値観がこうで、それを理解してもらうために、または相手の価値観を理解するために、この相互のコミュニケーションをするということがすごく大切だと思っています。
明日からの仕事に生かせるかもしれない言葉もいただきました。ありがとうございます。これまで数々の新たなアプローチですとかプロジェクトを DX 進められてきたと思いますが、どうでしょう、新年度2024年度の JP デジタルが手掛けていきたいこと、どんなことでしょうか。
はい、JP デジタルは日本郵政グループの DX を推進する組織です。なのでこれからますます日本郵政グループにおける DX 推進してまいります。でコアになる戦略がありまして、それは ID 戦略です。
ID、
はい、まあ、ほぼこの国で生活している生活者の方との接点があり、日本郵政グループとしてお客様をこう体系的に知るということ、システマティックに知るということができていないんですね。今までは各地域の郵便局の局長さんだとか社員の方がよく知ってるけども、その人だけの知識になっている、それを ID を登録していただいて、我々組織として一人のお客様をよく知るということをやっていきたい。そしてそれをいわゆる顧客基盤データベース化をして、お客様のためにより良いサービスが提供できるようにしていきたい。でデジタル社会なので、デジタルの接点でつながると、よりその ID の登録ですとかお客様の行動履歴が分かるようになっていくので、これをまあシステム化をしてやってまいります。より多くのアプリを使っていただき、日本郵政グループの ID を登録していただき、そしてそれをよりよく使っていただくために24年度はポイントプログラムをスタートさせます。
ポイントですか。
はい、ポイントは今世の中にたくさんあって皆さんもお使いになられると思うんですけど、すごくこう日常の生活に近い存在である郵便局のポイントが果たせる役割ってあるんではないのかなというふうに思っていて、例えばこのポイントを活用することによって、お客様がまた郵便局のサービスを使っていただきたいと思っていただけるようにしたいと思っています。また荷物や郵便物を受け取るときにインセンティブになるように、例えば再配達、非常に問題になってますよね、これ政府でも再配達抑止のためのポイントみたいなことをやってますけども、郵便局でも同じようなことをやって、 行こうというふうに思っていますし、あと郵便局って混んでるというイメージがありますよね。
そうですね、混んでますね。
これをオフピークポイント、
ほう、あ、ピークじゃない
時間帯に来ていただくと、はい、追加のポイントがもらえるとか、そうしますと、まあ、我々郵便局の運営上もこう作業の平準化が混雑の解消にもできますし、お客様はこうオフピークに来ていただくとお得になるっていうような、そんなことにも使えるかなと思っておりますし、
はい、
また地域のですね、各自治体さんがやっているポイントがありますよね、うんうんうん、郵便局はその地域のポイントと馴染みがいいと思っていまして、そうすると地域でしか使えないポイントが郵便局のポイントと連携することによって違う地域でもそのポイントが使えるとかですね、そういった発展をしていきたいなというふうに思っています。
でも今のお話伺うと、なんだかその例えばちょっと私の父とか母の世代とかおじいちゃんおばあちゃんの世代の方々が特に郵便局に行くのが楽しくなりそうなトライアルがすごいありそうな感じがしましたね。ちょっとワクワクっとするような感じでした。
そうですね、うん、郵便局で例えば切手にすごくこう切手収集をされる方もまだまだたくさんいらっしゃいます、はい、例えば特別の切手をポイントと交換できるとか、うん、または抽選で当たるとか、まあ、年賀状のお年玉みたいな感覚で郵便局が提供させていただく、はい、ちょっとこう楽しいイベントにも活用できるかなというふうに思っておりまして、ただ単に機械的にいろんなことを効率化する、うん、それもやりますけれども、はい、楽しい部分というか郵便局ならではのほっこりとした、はい、そんな体験をしていただけるようにしていきたいなと思っております。
あ、なるほど、新たな、ね、取り組みがいろいろ始まりそうな予感ですね。でもちょっと抽象的な質問にはなるんですが、日本郵政が乗り出す新たなチャレンジの中で次に目指すものとか未来のビジョンとか、あと未来の郵便局をスタートされてその手応えなど教えていただけますか。
はい、私が日本郵政グループに来て未来の郵便局を作っていこうっていう社内スローガン的な表現で未来の郵便局っていうのをよく使っているんですね。でよく聞かれるんですけども、飯田さん未来の郵便局っていつ完成するんですかって聞かれます。
はあ、確かにいつだ。
で私は、はい、郵便局に完成はありませんって常にお答えしてます。でこれはウォルト・ディズニーさんから学んだことなんですけども、まあ、彼が残した言葉から学んだことなんですけども、ディズニーランドは永遠に完成しないと、人にイマジネーションがある限り続く。ああなるほどと。なんで、ちょっとディズニーの話に戻っちゃいますけども、はい、ディズニーランドも常にこう進化をするじゃないですか。
そうですね、新しい新しい。いつ行っても新しいです
よね、うん、で郵便局はこの国に人が住んでる限り、で郵便局や荷物がなくならない限り消滅しないんですよね。で時代の変化に伴って郵便局も常に進化していかなきゃいけないんですよ。でここ何十年かはちょっとこの変化の速度が遅かったですけれども、これからはもっとこう時代の流れに合った進化をすることによって人々の生活の様式も変わってくるだろうと思いますけれども、それに合ったサービスを提供する。で今までは郵便事業、保険事業、銀行事業という、まあ、生活を支える三大事業をやってましたけれども、今後はもしかしたら四つ目の事業として、今こういう時代だから郵便局でこういうサービスを提供すると地域の住民の方々にお役に立てるっていうものが必ず出てくると思っているので、それを今模索している最中です。
いやー、でもこの2週にわたってお話を伺っていて、やっぱりそのいわゆるデジタルとアナログの融合とかそういうテーマもありますけど、本当に飯田さんが目指したい世界観っていうのが、そのさっきのやっぱりほっこりするっていう言葉、ちょっと柔らかい言葉ではありますけど、まさになんかそういった部分が結構全体を覆っているのかなというふうに思っていて、それでいて利便性が入ってきて、何が入ってきて何が入ってきてってなると、本当に郵便局の私たちの存在意義みたいなものごといい意味で変わってきそうですよね、うん、どうなっていくんでしょうね。ちょっとなんか未来の郵便局、いい意味で完成しないっていう言葉ありましたけど、本当になんか未来の私が郵便局に行く目的っていろんな複合的なものになってるのかなと思いました。
そうですね、
はい、
そうなってくると思います、なので今までやってきたから、今までやってきたことでとどまっていてはダメだっていうふうに強く思っております、うん、なんで郵便局がこういうこともああいうこともやれるようになる、そんな世界をぜひ実現していきたいなというふうに思っています。
本当にお話の中にあった網走の北海道の北の方の郵便局にいらっしゃるおじいちゃまおばあちゃんがもっと楽しめる郵便局、そんな将来像が実現できそうですね。
そうですね、ぜひ実現したいですね。
はい、ありがとうございます。2週にわたってお話を伺いました。またお話聞かせてください。ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして、 RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は株式会社 JP デジタル代表取締役 CEO の飯田泰久さんをお迎えしました。郵政民営化して17年、そしてこの10年くらいはなかなかデジタル推進できていなかったというお話の中で、立ち上げて3年、そしてここからますます加速していくという JP デジタルの活躍、皆さんお楽しみになさってください。どんな郵便局になっていくのか楽しみですね。デジタルホルン、フューチャーピックス。それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルン、フューチャーピックス。This program was brought to you by デジタルホルン。